聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はイザヤ書の62章の1節から5節までです。週報の4ページをご覧ください。旧約聖書の1163ページ。イザヤ書62章1節以下。シオンのために私は決して口を閉ざさず、エルサレムのために私は決して黙さない。彼女の正しさが光と輝きで、彼女の救いが松明のように燃え上がるまで。諸国の民はあなたの正しさを見、王はすべてあなたの栄光を仰ぐ。主の口が定めた新しい名をもってあなたは呼ばれるであろう。あなたは主の御手の中で輝かしい冠となり、あなたの神の御手の中で王冠となる。あなたは再び捨てられた女と呼ばれることなく、あなたの土地は再び荒廃と呼ばれることはない。あなたは望まれる者と呼ばれ、あなたの土地は夫を持つ者と呼ばれる。主があなたを望まれ、あなたの土地は夫を得るからである。若者が乙女をめとるように、あなたを再建する方があなたをめとり、花婿が花嫁を喜びとするように、あなたの神はあなたを喜びとされる。新約聖書はヨハネによる福音書第2章の1節から11節までです。新約聖書の165ページ。ヨハネによる福音書第2章1節以下。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスはさあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んで行った。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか、水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで行った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。以上です。お祈りを捧げます。天地万物、そしてすべての命を作られ、この世界をご覧になって、極めてよかったとされた神様。今日私たちは、アースサンデーの礼拝を捧げています。山や海、川や陸、すべての自然の中に、あなたがおられる印を私たちは見ています。私たちの愛する隣人の中にも、あなたが介在してくださることを知っています。しかし、私たちの住む世界はどうでしょうか。この世界で、またこの街で、壊されているものの責任の一端は、私たち一人一人にあります。見舞いに深く懺悔をいたします。 そしてあなたがお作りになった世界、あなたがそれを見て極めて良かったとされたその一つ一つ、人々や大地が持つ美しさや創造的な力を私たちが台無しにしてしまうことがしばしばあります。神様、私たちを許してください。神様、この地上を旅する私たちと共にいてください。今私たちのこの礼拝の中にあなたがご臨在くださり導いてください。そしてあなたが私たちの生活のただ中に、また人と人との間にあなたが立っておられることを示してください。この礼拝において新たなる命を得させてください。力を失っている者がいます。仕事に疲れを覚えている者がいます。人間関係の破れの中でこの時を過ごしている者たちがいます。あるいは病や怪我の中に、また苦しみや悲しみの中に置かれている者もいます。どうぞ一人一人を顧みてください。あなたが作られた世界に平和が実現しますようにと願うものです。礼拝を捧げる一人一人の祈りに合わせて、始めであり終わりである神の御子主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。今日私たちに届けられましたヨハネによる福音書の2章の記事は、主イエスがおよそ30歳の頃に、この公の生活と書いて公生活とか、あるいは公の生涯と書いて公生涯というふうに言います。でイエスが宣教をした、神の国の福音を述べ伝えた時期というのはそんなに長くはありませんでした。およそ3年ほどです。30歳頃であったでしょうか。そこから始まって33歳の頃に十字架によって殺害されてしまいます。でこの公生活公生涯におけるこの最初の奇跡が行われたのが、このヨハネの2章に記されてあります、カナの婚礼とかカナの婚宴と言いますが、その奇跡のお話です。で今日の最後のところですね、11節のところに、この最初の印をガリラヤのカナで行ってというふうに記されてある通りです。でこのカナという名前の町で、村と言ってよいかと思います。私もイスラエルに行った時にですね、このカナ、バスから降りることはできなかったのですけれども、イエス様がお育ちになったナザレというところに、ガリラヤ湖畔からこうバスを走らせて、1時間ぐらいですかね、行ったところにナザレがあるんですけれども、その途中にカナという小さな村があります。私はそこにはカナの婚礼の教会というのは立っていて、車窓越しにしかそれ見られなかったんですが、翌年に私の連れ合いがイスラエルに参りましてですね、その教会に行ったようでして、カナワインというワインがですねお土産物になっているんだそうです。奇跡のワインかどうか分かりませんが、私もまだ飾ってあってですね、それをまだ飲んだことがないのですが、そのワインを買ってきてくれたというような覚えがあります。私このガリラヤ湖畔からナザレに行くときに、カナっていうところがもうナザレの近くであるので、後で聖書の後ろの方にある地図でご覧になってくださると分かると思いますが、カナンの方が少しナザレより北の方にあります。あ、イエス様とお母様のマリアさんは一緒に歩いて婚礼の席に行ったんだろうなというふうに 思いました。どなたの婚礼かどうか聖書には記されてありませんけれども、とにかくその婚宴婚礼があってですね、そこにイエス様とマリアさんが一緒に行った、歩いて行ったんでしょう。そういう距離感だなというのをその旅をしました時に思いました。そして私はもう十数年前なんですけれども、そのイスラエルに行った時にたまたまエルサレムの嘆きの壁という昔の神殿の跡の壁があるんですけれども、その近くで昼食をとっていた時に、本当にパーテーションで1枚だけで仕切られたお隣のグループがですね、婚礼のいわゆる披露宴を始められたんですね。でちょっと日本の披露宴とは少しこう違う感じもするんですけれども、それもそのはずなんです。イスラエルの人たちの結婚式っていうのは2週間ぐらい続くんですね。で毎日毎日披露宴があるんです。今日は仕事の関係の人とか、今日は親戚の方とか、今日は教会の方とか、そういう方々で、もう多分ですね、新郎新婦を見る限りですね、疲れ果てているような様子で、おられましたけれども、おそらくもうだいぶ披露宴を重ねて、おられるような感じもしました。とっても賑やかで、非常に私も隣で全く関係のない日本人たちが食事をしていたわけですけれども、嬉しくなるようなそんな気持ちにさせられるところでした。そしてイエス様がそのカナという場所で婚礼があったところにお母様と一緒に行った、それが今日の記事が伝えるところです。でその場でシェスがその水をブドウ酒に変える、でそういう奇跡を行うということが今日の箇所の中心となることです。でこれシュエスのご自身だけではなくてですね、シュエスの母マリアン、不思議なんですけれども、今日の箇所はですねマリアさんという名前は出てこないんです。イエスのお母さん、主の母として、母というふうに出てくるんですが、マリアという名前は今日の箇所には記されてございません。そして、弟子たちもイエスの弟子たちもこの披露宴に招かれていたということが記されてあります。で宴竹縄になった頃ですね、準備されていたブドウ酒がもう予想をはるかに超えてたくさん飲まれたんでしょうね。飲み尽くされて亡くなりかけていたというのです。でせっかくの披露宴で、せっかくの晴れの場でこのブドウ酒がなくなってしまう、なくなりかけていると言った方がいいと思いますが、おめでたい席の途上で、結婚した二人を祝うパーティーの場がしらけてしまうかもしれない、台無しになってしまうかもしれない。パーティーのお手伝いをしていたイエスの母マリアは、シェスが神の子としての力を表してこの窮地をどうにか切り抜けさせてくれるように頼みました。それが3節のところに記されてあります。3節にはこう書かれてあります。ブドウ酒が足りなくなったので母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。こういうふうに言うんですね。で皆さん何かちょっと冷たい感じしませんか。シエスが肉親であるお母さんに対して夫人よなんて言い方なんかよそよそしいというか、非常にこうそっけない感じもしますし、私はこの2章のところを中学生の時に読んだ時に、なんとイエス様って冷たい人なんだろうというふうに思いました。このそっけない夫人よなんていうね、返答の仕方に興ざめしてしまうかのようでした。教会に行って牧師に一生懸命その ことを尋ねたりもいたしました。で、婦人という言葉、最近ではあまり使われなくなりました。教会でも、全国婦人会連合というのは日本キリスト教団にありますけれども、教会によっても女性会とか、この教会ではガリラヤ会といいますね、女性たちの会がありますけれども、教会の中でもあんまり婦人という言葉使われなくなった言葉です。女偏に放棄と書いて婦人の婦という字ですね、少しちょっと横道に脱線しますけれども、この放棄を持った女というのは、女はもう放棄を持って掃除でもしてなさいというような意味を含むこの漢字であります。で、差別的な意味合いが含まれるということで、だんだんと私たちの周りでも使わなくなってきたこの婦人の、特に婦という言葉ですね。そして、新しい聖書、2018年に出た聖書教会共同訳はどうなってるかなと思ってちょっと見てみたんです。私たちが使っているこの新共同訳聖書は1987年でしたかに出されたものですけれども、2018年に出された新しい訳はどうなってるかなって言ったらね、女性よって書いてあったんです。女性よ、私と何の関わりがあるのですと、もっと冷たい感じがするなというふうに思いました。一生懸命ですね、新しい聖書にはフェミニスト神学、女性神学、いわゆる女性の立場から聖書を読み直してみようとする学者の山口里子さんという、私も神学校で習った親しい友人の一人ですけれども、山口里子さんなどのこの意見が聖書を翻訳するときに入っております。で、そこで、女性よ、言語に忠実に訳さなければいけませんからね、あまりに意訳するのは良くないことだと思います。で、新しい訳では女よ、そういうふうに、書いてあるところになっています。今後また日本語もどんどん進展してますから、変えられていく可能性もあります。で、しかし私たちがこの聖書の箇所を読むときに、婦人よ、息子がですね、お母さんを呼ぶときに婦人よなんて言わないですよね。肉親、あるいはこう親しい間柄の人に使う言葉ではないだろうというふうに思ってしまいます。でもですね、この聖書のもともとの言葉を紐解いてみると、この婦人よ、あるいは女よと訳されている言葉は尊敬を持って使われている言葉なんだそうです。敬意を持って婦人よ、もう日本語でここを訳した人、とっても苦労して訳されたんじゃないかなと、この意味を知ってからそう思いました。中学生の時代の私にはそれが分かりませんでしたけれども、今はこの敬意を持って女性よ、婦人よ、女よというふうにシェスが言われている、そういう言葉であります。で、シュエスが十字架におかかりになって亡くなる前にも、母マリアに向かって十字架上からそのお母さんを指さして、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと、シュエスが亡くなった後に、このお母さんのことを弟子たちが面倒を見てほしい、弟子たちがこの母マリアを大切にしていってほしいということで、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと、この弟子たちを指さして言ったということが、ヨハネによる福音書の19章のところに記されてあります。これも後にシュエスを信じる人々の群れが、教会の原型ができていきます。で、その中で、マリアというこのイエスの母が特別な役割を担っていく人物として、この十字架上の場面においてもイエスは婦人よという言葉を使っています。そして、私の時はまだ来ていません、私の時はまだ来ていませんという言葉も記されてあります。で、実はですね、このヨハネによる福音書の中には、 私の時はまだ来ていないっていう言葉が何度も何度も登場するんです。記されてあるんです。これはとても大事な、キーワードと言ってよいと思います。この私の時はまだ来ていない。しかしですね、ヨハネによる福音書の後半を読んでいくと違うんです。時が来たって書いてあるんです。時が来た。最初の方は私の時はまだ来ていませんとイエスは言っています。後半からは時が来たと変わっていくわけです。救いの業はまだ来ていないんだ、神の子はまだそこで現れるべきではないのだ、そのことをイエスは私の時はまだ来ていませんと言って告げています。しかし母マリアはもう本当に緊張してます。給仕のお手伝いしてましたから、もう少しでワインが、ブドウ酒が尽きてしまいそうだ。で、そういう時にシェスが自分の願いを聞き入れてくれるだろうというふうに確信を持って、マリアの方はマリアの方でイエスに願っています。五節のところで場面が変わります。母はシェスの指示に従うように召使いに命じました。そしてイエスは6つある水がめに水をたっぷりと満たさせて、パーティーの世話役のところに運んでもらいました。聖書を研究する立場からしますとですね、この6つの水がめっていうのも一つの意味がありまして、実はユダヤでは7という数字が完全な数字です。6つの水がめは1つ足りません。これは不完全なものということを表していますし、またこの聖書に書いてある通りに、このユダヤ教の清めに使う水、それが6つの亀に入っていたんですね。で、このユダヤ教のこの教えでは、まだ神の救いは完成していないんだっていう意味をこの6つの水がめに表しているというような、そういうふうな読み方をする学者たちもおります。で、いずれにしてもですね、この6つある水がめにイエスは水をたっぷりと満たしてもらって、そしてパーティーの世話役のところに運んでいきます。で、6節によればですね、その水がめは1つあたり2ないし3メトレテス、この単位はですね、約39リットル、1メトレテスっていうのは約39リットルです。聖書の後ろはですね、地図だけではありません。便利なものでですね、いろんなお金の単位だとか、こうね、数字の単位、そのことの解説をしているページもありますから、後でどうぞお開きになって見てくださると大変参考になると思います。1メトレテスは39リットルですから、7節で水がめにイエスが水をいっぱい入れなさいというふうに仰せになっておりますが、この7節の水がめは6つあります。そして2ないし3メトレテス入ったということですから、よくよく考えるとですね、これ私あらかじめ計算してまいりましたが、600リットル入るということになります。私たちが普段買うような、皆さんワインお買いになりますか、あのワインがだいたい750ミリリットルですから、約133本分のワインになったというふうになるでしょうか。で、こんな数字の話はですね、さておきですね、シュエスがその水をブドウ酒に変えられた、そういう奇跡を行ったということによって、しかもですね、これは上等のブドウ酒だったということが今日の箇所からわかります。パーティーはこのブドウ酒は途切れることなく無事に続けられていった、そういうふうに今日の箇所にはあります。上等のブドウ酒が与えられました。シュエスは愛する人たち、どなたか分かりませんけれども、大変親しい人たちだったんでしょう。その結婚したご当人たち、あるいはそこに集まっているシュエスの近くにいた方々、 その人たちにブドウ酒を惜しみなく133本分もお与えになる。残念ながらこの今日の箇所ですね、参加人数書いておいてほしかったなって私は思います。誰がどのぐらいいたのかなと、そういうふうに聖書をどんどんどんどん読んでいくと、そういう欲求にも駆られますけれども、どのぐらいの規模であったかということは記されてありません。しかし最初のブドウ酒が飲み干されようとし、そしてまた今度多くのブドウ酒が振る舞われようとしています。かなりの人数の人がこのカナの婚礼の席に集まっていたのではないかと推測できます。愛する者に良いものを与えるのは天地を作られた神の御心と同じです。そして神が私たちに与えられた最上の贈り物はブドウ酒ではありません。イエス・キリストです。主イエスが私たちの世界に人間の姿になって、神が人間の姿をとって来られたことによって、まずいブドウ酒であってもおいしいブドウ酒に変えられていくのです。新しい命、イエスによって新しい生き方が示されました。喜びや恵みや人と人との潤滑水のような潤い。先ほどお祈りにも覚えましたけれども、今、心療内科とか精神科のお医者様のところにかかる人の多くは、職場で人間関係の問題を抱えているのだそうです。コロナ禍で収入が減ってしまった、お金がない、明日どうしやったら生活しよう、そういうことよりも圧倒的に人間関係の破れが原因で病院の門をくぐる人が多いんだということを先日私は読みました。私たちは主イエスを信じるだけで完全な救いに入れられることが約束されています。そして先ほども読みましたけれども、今日の最後の箇所です。11節のところに、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表されたと書かれてあります。それで弟子たちはイエスを信じたとあります。婚礼のパーティーが、その中で水がブドウ酒に変えられた、確かにこれは奇跡と呼ばれる出来事だったでしょう。そこに私たちが、もし私たちがカナの婚礼に招かれた一人として同席していたならば、もう今までに見たこともない、体験したこともないというような驚きを隠せないだろうと思います。しかしブドウ酒がたくさん満たされたことが素晴らしいのではないのです。物質的なものは満たされて、それで人間は救いに入れられるのではないのです。ヨハネによる福音書を執筆した人たちはそのことをよく見定めています。この奇跡は主イエスの栄光を表すためだった、そういうふうに11節に記されてあるのです。さて、新年が始まって半月ほど経ちましたけれども、私たち一人一人が教会に連なっているものです。教会という言葉のもともとの語源は、神に呼び集められたもの、エクレシアっていう言葉なんですね。エクレシア。エクレアじゃないですよ。エクレアは美味しそうですけれども、教会はエクレシアと言います。神に呼び集められたもの。これ建物のことを言ってるんじゃないんですね。組織のことを言ってるわけでもない。一人一人が、それぞれが人生のある場面において神様に呼び集められた。そういう私たちは者たちなんだと。で、そしてそういう一人一人が教会を作り上げているんだ。教会は神様が作ってくださった群れであり、集いです。そして教会の中心は神様です。ですから教会とは、神の願いが実現されていく場です。神の教会、イエス・キリストの教会である私たちの教会は、神の栄光を表す教会にならなければなりません。今日はアスサンデーです。 神様はすべてのものをお作りになって、これは旧約聖書の創世記に書かれてありますけれども、私たちにお預けになったんです。私たちが世界や地球環境やあらゆるものをもらったわけじゃないんです。管理を人間に任されたんです。にもかかわらず、人間はさもこの環境を自分のもののようにして環境破壊を続けているような現状が世界のあちこちで見られるものです。教会も同じです。教会は私たちの思いだけでいっぱいにして、こうしていきたい、こうしていきたいっていろんな希望があるでしょう。でもそうすると、神様が働いてくださる余地がなくなってしまうのです。私たちの教会に、私たち一人一人の生活の場において、神様が働かれる余地を作っておかなきゃいけないのです。神が働かれる余地、私たちの心の中、私たちの生活の場、教会もです。いっぱいいっぱいにしてはいけないんです。せめて半分のいっぱいぐらいにしておいてほしいんです。そうすると神様が、聖霊が、イエス様が働いてくださいます。私たちの思いだけで水瓶をいっぱいにしないように、そういうことを思いながら、この新しい週間を過ごしていきたいと思います。お祈りを捧げます。主イエスキリストの神、私たち一人一人を礼拝に呼び集めてくださいましたことを心から感謝をいたします。私たちは自分の心をいつも自分のことだけで、あるいは自分たちのことだけでいっぱいいっぱいにしています。御前に深く懺悔いたします。神様、私たちを新しくしてください。あなたが働かれるように、今週私たちは一日一日の中であなたが働いてくださることを意識しながら過ごしていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌の286番、賛美歌286をご一緒に歌いましょう。それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はその場でお立ちください。お座りになったままでも結構です。主よ、あなたが行かせたいところに連れて行ってください。今週あなたが会わせたい人々に私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを 示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。